おはようございます。今日は またマルコの8章の27節、マルコに戻りたいと思いますので、 2,3 週間前にマルコの中にから勉強してたんですけれども、まず読んでくれますか。マルコの8章の27節から30節まで。
マルコ8章27から30節。それからイエスは弟子たちとピリポ、カイザリアの村々へ出かけられた。その途中、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言っていますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。
先週ちょっと自分の勉強する場所がかなり散らばってたので、ちょっと掃除しようと思って、いろんなノートを出してきたり、何を大切にすればいいのか、何を保管したらいいのかでいろいろ見てたんですけれども、ある大体10年ぐらい前のノートを見つけて、そして、友達のための祈りのノートだったんですね。そして、パラッと開けて、あ、この日この人たちのために載ってたんだなって名前が載ってて、そしてバラッと開けた時に、まあ、このページでは10人ぐらいの友達の名前を書いてあって、あ、この人たちのために載ってたんだなって。けど見てみたら、現在その10人の中で今でもしょっちゅう会ってるのは1人、あとの9人は別になんか喧嘩したわけじゃないんだけど、まあ仕事とかいろいろあって、そしてまあ別の町に行ってしまったとか別の国に行ってしまったんだけど、結局まあその10人の中で、そのページ書いたら10人の中で1人が今でもしょっちゅう会ってるんだなって、まあ、人生でいろいろ変わっていくんだねって、人間関係も変わっていくんだねと思って、そして、まあ、たまに私こういうこともあるんですけど、誰かと話してて、そして話しているうちにこの人と結構仲良くなったなって、けれどもいつまにかそうなってしまって、そしてやっぱり頭に入ってくるのはいつまで続くだろうか、この友達関係は半年ぐらいの友達関係なのか、20年30年、その珍しい20年30年経ってもそれでも仲のいい友達なのかっていう、どうしてもそういうの考えたことありますでしょうか。皆さんの中でも誰かと会った時に、ね、なんか親しくなってるけどこれがいつまで続くんだろうかっていう、そしてこの関係は一体どういう関係だろう、友達の世界の中で命かけ守ってくれるような友達なのか、それかちょっとしたことでもう縁切るような人なのかっていうようなものがあって、たまに私たちがイエス様のこともちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。イエス様とかジーザスとかだんだん気楽にね、もうすぐ言ってしまうとか、イエス様こう示してくれたんだとか、いろいろ会話の中に出てくるんだけど、たまにこう、じゃあイエス様は一体誰なんだろう私にとってはって、ある人はなんかイエス様の名前を借りてる、何かやりたかったらこれしたいって言ったら、いろんな人もうそれ無理だろうって言うから、もう文句言わないようにイエス様の名前使うっていう人もいるし、イエス様がおっしゃったのでとか、それだったら誰も何も文句も言えないしとか、そういうような関係になってしまってる人もいますし、ですから今日はイエス様は誰なのかってちょっとペースダウンして、 皆様と一緒に考えたいと思います。そして、もう細かくこの話をしようと思ったら1年か2年ぐらいのシリーズになってしまうので、ちょっとだけイエス様の人格性格半分ぐらい今日ちょっとパッパッパッパッって出してみたいなと思っています。そしてまず私たちが、たまにねイエス様僕もやってしまうんですけれども、気楽に言ってしまう、もうジーザスがこうでこうでとか、ジーザスヘルプミーとか、イエス様私を助けてとか、もう気楽にバンって言ってしまうんだけれども、たまになんかフレンドリーでなんか友達みたいな関係で、まあそれはそうなんだけれども、今までとなかったような友達なんですね。そしてコロサイの2章の9節、コロサイの2章の9節、ちょっと読んでくれますか。コロサイの2章の9節、コロサイ
2章9節、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
もう一度読んでください。
キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
はい、そしてこの訳ね、ちょっと物足りない分はこの漢字なんですけど、神っていう漢字なんだけど、日本語ではその神って使いすぎてるんですね。あの木の中に神がいるよとか、カールガルにね、いろんなとこに神があるとか、神棚とか神、けどこの神の意味はそのどこでもあるような霊的な存在ではなくて、世界最大一人しかいない神なんですね。他の霊的な存在と比べならない神なんですね。だからどこでもあるような神じゃなくて、すべてを作った何でもできる、もう宇宙地球最大な存在、そういう意味が入ってるんですね。そしてそれはイエス・キリストなんですね。イエス・キリスト、だからフレンドリーな関係は私たち持つことができるんだけど、本当のことを言うと、もうすべて、作った上に立ってる神なんですね。そしてその人格っていうのは一つは、一番はその無限の力、すべての力、知恵ですね、無限の知恵、すべての知恵を持ってる方なんですね。私たちがその方と関係を持つことができるんです。神様失敗することがない、もう知恵そのものの方で、そして私たちがその方と関係を持つことができるんですね。これが理解してたらものすごい安心が入るはずなんですね。私が寝る前にベッドの横に椅子があるんですけれども、ほとんど毎晩メモを置いて、鉛筆もペンが置いてあるんですね。そして寝る前にいつも言ってるんですけれども、夢の中でも、何か語りたかったらどうぞ、あなたの知恵が必要ですのでって。そして一つ分かったのは、これ何回も経験しているんですけれども、悩みがあって、どうしようどうしようどうしよう、こうしたらこうなるし、ああしたらああなるし、これがこうなるし、あの問題がどう、もうそして頭の中もぐるぐるぐるぐる回っていってるんですね。そしてそれがもう一日中、ちょっとでも暇やったらまたどうしよう、あれがこうで、ああでこうなるし、あの人にこう言ったらこの人も怒るし、この人にこう言ったらこの人ももう怒るし、それでぐるぐるぐるぐるぐる回ってて、そして神様にお願いして知恵をくださいっていうことで、そして夢で出てくるのか、それか歩いてる祈ってる段階でボッと入ってくる一言で全部決まるっていう知恵が場合によって与えられるんですね。そしてなんかびっくりしてしまう。だって自分はこんなややこしいような悩みとして考えているのに、 もう根っこはこうでこうすればまとまるよっていう知恵、あの知恵が神様からもらって、そしてそれが気づいて大胆にそれが実行すると本当にその通りまとまってしまうっていうことを何回も何回も経験してるんですね。ですからもうイエス様ありがとうって、イエス様はそのような知恵を持ってる。私たちが混乱していくら整理してもいくら考えてもまとまらないっていう時には、神様は全ての知恵を持っている方ですので、私たちがその方と親しい関係を持つと、その知恵がもらう可能性があるんですね。ですから私がいつもメモを出して、ポケットにもメモを出して、ペンを置いて、ですからいつその知恵が来るかっていうのはもう待ってるので、神様のやり方で神様のタイミングでその知恵を与えることができるんですね。イエス様はそういう方なんです。わからないって、どうしたらいいかわからないっていうのは、神様は その悩みを悩んだことないんです。すべての知恵が持ってる方なんですね。ものすごい私たちが恵まれている、イエス・キリストと共に生きると主として受け入れると、その知恵を私たちももらう可能性があるんですね。それが一番で、そして二番は詩編の145-3、まあ、いろんなところで同じこと出てるんですけれども、詩編の145-3、
詩編145-3、主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。
計ることができない方なんですね。ですからあのイエス様っていうのは、ごめんちょっと売り切れてしまってねって、この以上助けられないのよって、悪かったなってこれないんですね。他の友達それがある、ごめんって、もうないのよとか、もう使っちゃったとか、もう限界とか、もうこの以上出せないよとか、人間の友達がそのようなことができるんですけれども、神様はもう売り切れなくなってしまった、もう足りないからごめんねとか、4人分しかないんだけどあなた5人目ですのでごめんなとか、それがないんだよね。人間がそうなんだけど、もうですからもう私たちがいくら困っても悩んでも、あ、ごめんちょっと助けられないよそこまではって、友達はそうなんだよね。友達、いやそこまでとか、ちょっと無理なんだけどとか、人間の友達そうなんだけど、イエス・キリストが違うんですね。もうパンクしましたとか、物足りないとか、ごめんもう分けられないわとか、そういうものがないんですね。ですから私たちはそのように考えないといけないんですね。いくら悩んでても神様がこれに応えられないっていうものはないんです。あの神様はもう無限、もう限り、もうこれしかないっていうものがないので、私たちそのようにイエス様を見た方がいいと思います。ですから私たちが それをその理解をどうやって自分の、日常生活の中に育てばいいのかっていうのは、悩んだ時に悩みばっかり考えるんではなくて、神様の偉大さを考える、そっちに集中する。多くの人失敗してしまってるの、繰り返し繰り返し自分の悩みばっかり考えてるの、そして隣の人に言うの、そしてその隣の人に言うと、その悩みがもう大きくなっていくんですね、強くなっていくんですね。ですからそれよりも神様はどんなに偉大な方なのかっていうことを集中する。私のやり方はいろんなことあるんですけれども、一つやっぱり自然の中に歩いて神様の偉大さを考えるっていうことなんですね。でこれ何回も経験してて不思議だなと思うんですけれども、山の中歩きながら祈るとものすごい祈りが流れるんですね。ものすごい流れるんです。そして 今度、もう降りてきて神戸町に当たるとね、出なくなってくるの、重たくなってくるの。なぜ言うとコンクリートしか見えない。すべての作り物は中古、神様の材料を使って人間が使ってしまってるっていう硬いものになってしまって、そしてまあ祈ることができるんだけれども、町の中で祈ると重たいんですよ。もうなんか暑いし、もうけれどももう自然の中に入っていくと、もうすぐもうこの間もう歩いてたらね、左の方にもうコスモスブラーってあって、もうすごかった。そしてなんかもう見て、ちょっと神様すごいと思って、こんだけこの色を見てよと思って、そしてやっぱりそういうとこに焦点を置かないといけない。神様これ全てをデザインしたんよって、全部。そしてそれだけじゃなくて、その後ろにある木も全部作ったのよって、そっちに焦点を置くって、そうすると自分の信仰が強められてきて、そして悩みっていうのはだんだん小さくなっていって、そのようなことができるんですね。今年の夏、幸せの村で、キャンプしたんだけれども、友達にお願いして、浜ちゃんにお願いして、これなんて言うんですか、星を見る望遠鏡っていうの、なんて言うのかな、望遠鏡、もう一回言って、天体望遠鏡を持ってきてくれたんですね。そして、いろんな星を見せてくれたんですけど、それを見てるときにこういうなんか指輪周りにあるようなやつ、なんだ、何かちょっと分かんないけど、サタンかな、それちらっと見てね、なんかそれ見てるうちに、なんか自分の悩みちっけなもんやなと思って、もう神様っていうのはもう全てを作った方で、やっぱりそのバランスがたまに私たちが取らないといけないんですね。自分の悩みが世界最大大きな悩みと思ってしまって、大げさにしてしまって、それをやってしまうと自分の進化が小さくなってしまって、無理っていう気持ちが入ってくるんですね。ですから神様はリミットない方なんです。それだけではなくて、3番は全ての上に立ってる支配している方なんです。全ての上に立ってて、そして子供の時に近所に恐ろしいブルドッグいたんですね。そしてそのブルドッグがもうなんか私の足を食いたくてしょうがないような顔でね、いつも飛んできたんだけれども、そのブルドッグがチェーンにつながってて、そしてそのチェーンが長いケーブルとつながってて、そして庭の中で走ろうと思ったら走れるんだけれども、限界があるんですね。そして限界来た時にバヨーンってそれ首が引っ張って、そしてその以上走れないんですね。ですから私が、その限界を覚えたんです。ここ立ってざまみろってにゃろめっていうような、それをやるとここまでしか来れないっていうことを分かって、ですから、それを知る前には怖かったんです。ものすごい怖かったんですね。噛まれたらどうしようとか、けれどももう分かってしまった。ここまで立って、そしてここからいじめてたらやられることがないって。そしてそこから私が石を投げたりしてたんだよね、バーンって。そしてそのワンゴーがその石を食べるのよ。もう食ってやるっていうもんなんていうような恐ろしい犬をやったんだけれども、悪魔もブルドッグみたいに抑えられてるんです。神様すべてを支配しているんですね。ですから悪魔が私たちの人生の中でここまでいけるけど、神様ちゃんと持ってんの、この以上ダメよっていうようなものを持ってるんですね。 ですから私たちがそれを忘れてはいけない、ね、悪魔が無限の力を持っていません。限られているんです。特に私たちが神様の子供の場合はちゃんと紐が首の周りにあるんですね。ですから悪魔が私たちの人生の中でうわうわうわうわ食ってやる食ってやるダイン、そして急にここまでっていうものがあるんですね。なぜ言うとイエス・キリストを全ての上に立って支配しているんです。ですから限られているんです。私たちそれをもう忘れてはいけない。安心してここまでができるっていうけどこの以上はできないって、私は神様の子供ですので守られていますという安心で生きるべきなんですね。もう一つこれは、長く説明したいと思わないんですけれども、よくもう多くの人はこれで悩んでるんですけれども、神様は一つって聖書に教えてるのにその一つの中で三つがある、どういうことですかって、聖霊と天のお父様とイエス様、この三つがあってけどこの三つが一つなのって、そしていろんな説明仕方があります。あ、卵があるでしょう、卵も外側があって、そして中に透明の液体があって、そしてど真ん中にオレンジっぽい、その3つとも、まあ、いろいろ説明があるんですけれども、けど私これですごい なんていうの、安心という納得するのは、私たちは本物の神様を信じているので、ですから人間の知恵で作られてないの。ですから私たちのが分からない部分があるの。神様のどういうものなのか。なぜ言うと私たちが他の宗教は人間の知恵で作ったもんだから説明できるわけなの。この神様はねってこの石から掘ってね、もう300年前からなんかいろいろ言えるんだけれども、人間が作った神様ですので、人間の知恵で人間の口でその神様どういうものなのか説明できるの。なぜ言うと人間の作品ですので、まあ作品とは言えないけどなんですね。けど私たちが本物の神様を信じているので、ですから私たちが理解できない部分があるんです。理解できない部分があるんです。霊的なものですのである程度まで分かるけど分からない部分があるんです。それで私たちが謙遜にそれを作られたものとして受け入れるべきなんですね。3つがあってその3つが1つちょっと分からないけれども、まあ私が神様を作った人じゃないのでそれを認めますっていうような、ですから私がその3人が一つで考えると謙遜な気持ちになってくるんです。あ、そうなんだってね、私が人間で全てを作ったわけじゃないので、ですからこれをまあ神様が私を作ったわけですので、分からない部分がある、認めますっていうそのようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。でもう一つこれも大事なんですけれども、第一サミュエルの2の2ちょっと読んでくれますか。第一サミュエルの2の
2。第一サミュエル2の2。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。
もう一度お願いします。
主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。
イエス・キリストは汚い部分がない。せこい心を持っていない。完全に清い方なんですね。そして私たちよく人間関係の中で友達かなんか知り合いできてしまって心の中でいつ裏切られるんだろうとか、あ遅刻してる、多分私のこと忘れてるんだろうなとか、 何か思う通りいかなかった場合、すぐ悪く思ってしまうの。あの人の動機が多分悪かったんだろうとか、あの人は多分こうしてるんだろうとか、ですから周りの人と何か思う通りいかなかった場合は、何か設定傷から来てるのか、もうすぐ悪いことをやってるんちゃうかって。そしてこの考え方をイエス様の関係を持ってしまうと、ものすごい失敗なんですね。なぜ言うと、イエス様はなんか裏では、いや前ではスマイルしてあげるけど、裏ではね、もうひどい目に遭わせてやるって、でそういうなんか裏で、うん、だからこれはね、あなたは蒔いた種だから思いっきり苦しんでもらうからなとかそういうないんですよ。けど私たち場合によってそれを思ってしまうの。神様は、愛なんだけど裏ではこう思ってるっていうような、けど違うんですよ。良い方なんですよ。清い方なんですよ。ですから思う通りにいかなかった場合、信頼していいことを考えしてくれてる。そして私たちのプラン通りいかなかった場合は、私たちよりもっといいプランを持ってるから、もっと良いプランを用意してくれてるから、こうなってるんだって前向きに受け取る。なぜ言うと、裏ではイエス・キリストはせこい、ずるい、ひどい目に遭わしてやるっていう、なんか変な喜びそこからもらうような人ではないんですね。良い方なんだって。ですから私たちが積極的に、神様は良い方ですので、神様は良いことしてくださるという期待を持つべきなんです。裏ではずるいものがない、いい方なんです、清い方ですので、わざと騙してひどい目、それはないって、そのような考え方を私たちの中に育てた方がいいと思います。積極的に、神様は良い方ですので良いことを期待するって、そのような関係を私たちが持つことができるんですね。前にも話を出したことあるんですけれども、昔私がゴールデンレトリーバーを買ってたんですね。そしてそのゴールデンレトリーバー、勝手に思い込んでたのは、すべての人間は私を愛していますと信じてたんですね。ですから散歩しているときに、遠くからあるおっちゃんが見えて、そのおっちゃんの顔は私が見えるんだけど、そのゴールデンの目があまり良くなかったんですね。そして私がそのおっちゃん見た時に、おっちゃんの顔が、うわ犬やって、ふんも落とすし、もうちゃんと片付けてくれるのってすごい嫌な顔で見てたんですね。けれどもゴールデンがそれが全く分かってなくて、あ、人間がいる、私がもうよしよししたくてしょうがないやろうねって、だから私がそこに寄っていこうって、そしてパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン行って、そして尻尾こう振って、もう撫でて撫でて、ほら撫でたいんだろうって、撫でたいんやろうって、そしてそのおじさんが、あー、ワンちゃんが来たけど、この場合はちょっと可愛いなって、ちょっと撫でてあげる、そんな思ったよりひどい人じゃなかったなって、そのワンコが期待してるんです。良い方がいるって、本当は違うんだけどけど良い方がいるから、いいものを期待するって。そして人間の場合はそうじゃないんだけど、イエス様の場合はそうなんですよ。良い方なんですよ。ですから私たちの人生に良いプランを持ってるんです。ですからそのような期待で生きるべきなんですね。かなりこういう人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、神様はいろんな祝福送ってくれてる、いろんな恵みを送ってくれてる、けど自分の心の設定が受け取ることはできない。どうせダメになるし、どうせね、彼氏ができてもまた裏切られるし、ってどうせこうや、どうせどうせどうせってそれで神様の恵みを逃げられる、 なぜ言うと心の設定が悪いものを期待してるんですよ。ですから人と顔を合わそうともしない。それで引きこもってしまうっていう人が大勢がいるんですね。なぜ言うと神様はどういう人なのかって間違えて解釈してるんです。どうせこうやからっていうものになってしまって、それでなかなか神様一生懸命この恵み、ああこの恵み、ああこの恵み、あ、ま、あ見てくれないんだ、ああってもう逃げられる。なぜ言うと心の設定がずれてる。神様は良い方じゃないんだって思い込んでしまってるから、ですから恵みが来てもつかめないっていうものあるんですね。そうならないように気をつけましょう。もう一つ、これが僕はもう大好きなポイントなんですけど、神様はすべてをご存知です。神様はすべてを、だから教えてわからないのでって、ちょっともう全部知ってるんです。もうすべてのものをご存知なんですね。これが素晴らしい。ですから私たちが神様とつながってるんだったら、分かってないものが教えることができるんですね。これが非常に素晴らしいことなんですね。そして私の場合は、これを自分の中に育つ方法っていうのは修理の、通して何かそれがオートバイなのか車なのか洗濯機なのか冷蔵庫なのか、どうしてそのものを修理するの好きっていうと、神様と会話する機会なんですね。そして最初これ経験した時にものすごいもうびっくりしちゃったんですけれども、神戸に来てもう28年前ぐらいの話なんですけど、朝起きて聖書を出してきて聖書の御言葉を読んで祈ってて、そしてそろそろコーヒーがもう2杯も飲んでしまったから、どうしようって、じゃあ その段階で電話が入ってきたんですね。そして電話がバーンって入ってきた時に隣の、おばさんやったんだけれども、電話入ってロブさんって私困ってんのよって、どうしたのって、冷蔵庫が壊れたんよって僕に言ったんですね。で私がもうなんかねそのデボーション、その賛美の心で途中だったのにその電話が入ってきて、ポロッと僕の口から出たのは、冷蔵庫の後ろに下のところにパイプがあって、そのパイプがホコリに入ってるから、ちゃんとそれで氷箱がもう固まってしまうのよって口からボロって出ちゃったんですね。そしてじゃあ今来てくれませんかって、そして私が行って、そしてアメリカ製の大きな冷蔵庫だったんですね。もう私もう冷蔵庫修理したことないんですよ。けど行ったら言った通りにパイプがあって、そしてそこにワイヤー入れてポンと出したら、もうふわふわしたホコリが出てきて、そしてそれ出てきたら水が流れた。それで治った。そしてその方が、どうして知ってるのって、そしてどうして知ってるんだって言った時に、私もおお、どうして知ってるんだろうって、なんで知ってるんやろって、ってイエス様知ってるの、冷蔵庫の修理は分かってる、全部分かってる、全部知ってるの、車の修理も知ってるんですね。ですから面白いんですよ。私いつも修理してもらってる江南サービスっていうところがあるんですよ。高架下のところにあるんですけどね、そのメカとね会話するの面白い。なぜ言うと、もう趣味感覚でやってるんですけれども、僕のポンコツの車が壊れた時に、まず私が祈るんですね。神様ってどう、あなたが全ての知恵を持ってるので、このどうしてこうなってるのでしょうかって、そして場合によって、毎回じゃないんですけど、場合によって映像が与えられて、そしてこの部品がここにひびが入ってるからって、そして今度を、修理のところに持って行って、その絵を描いて、私ちょっとわからないけど 漠然として、なんかここにここがこういう部品がこの中にあって、この部品の中にここにひびが入ってる、ですからこうなってるんちゃうかって、でみんな、へえ何言ってんのってバラしてみたら、その通りなんですね。その通りなんです。なぜ言うと、イエス様すべてご存知ですから。すべてをご存知です。エンジンの作り方完璧に分かってる。この鉄がどの段階でひび入るか分かってるの。全部分かってるんです。そして私たちがそのイエス様と毎日付き合うことができるんですよ。そのような関係、普通の人間関係と違うんですよって。そこまで分かってる。すべてのこと分かってる。分かってないものがないんですね。そして場合によって教えてくれないことはあるんですけど、その理由はタイミングじゃないから、タイミングじゃないから今は言わないっていうことはあるんですね。もうちょっと成長この具合までいったらあなたは理解できるよとか、そういうものあるんですけど、すべてをご存知なんですね。その神様は私たちの神様なんですね。ですから私が毎日どこ行っても、自転車の修理でも家具作りながら何をやっても相談してるんです。どうしたらいいんでしょうかって、あなたがどのようにこれを見てるのでしょうかって、そうやってやってるんですね。この間も喜一さんの喜一さんは、オープニングは決まりましたか？まだ
本当は明日のはずだった。
ああ
自分で勝手に決めちゃって、
ああ、ああ、ああ
、相談しない
から。 OK、
だから相談しました。
今オープニング相談してるんですけど、部屋のカッティングをやってるので、けれどもそこもなんか壁を潰せって、潰してくださいということで、真ん中になんかねちょっと邪魔の壁あって、そして私がカズと、カズさんと一緒にそれを潰しに行ったんですけれども、入っていって祈りながら、これどうしたらいいんでしょうかって言ったら、ポンってイメージが入ってきて、こうでこうでこうで、こうやってこうやって切れ、こうやってすればこうなるって。ですから自分はやってないような不思議なものがあって、そしてそれをリフォームしたんですね。イエス様は知ってる、私たちは分けてないけど、イエス様が知ってるすべて。これがもうめちゃくちゃでかい図書館より素晴らしいような、その隣に住んでるような、ものすごい素晴らしい恵みなんですね。わからないものがあると、つながってたらイエス様と共に生きるっていうことを自分の中に育てていくと、その知恵、その情報、私たちがもらうことができるんだって、そのような関係なんですね。それでもう一つは詩編の89の14、詩編の89の14、
はい、詩編89の14、義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は御前に先立ちます。
もう一度読んでください。
義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は御前に先立ちます。
神様はものすごい忠実なんです。約束してくれるんだったら絶対その約束を守ってくれるんですね。そういう方なんです。ものすごい忠実なんです。人間の友達はまた違うんですね。人間の友達やったらごめんって、もう約束したのに疲れてしまってできんかった、ごめんね、悪いなとか、まあ、人間の関係はそういうところあるんですね。限界に当たってしまって寝てしまったとか、お金が切れてしまったとか、そういう言い訳でごめんって忘れちゃったとか、それが人間、もう約束して、確かに私約束したんだけれども、もういろいろあってできんかったよっていうのは人間の関係なんですけれども、イエス様は違うんです。約束してくれるんだったら、ごめん疲れちゃってなとか、イエス様それないんですよ。 約束してくれるんだったらその約束を絶対応えてくれるっていうようなものなんですね。ですから私たちが聖書の中で約束ハンターになってその御言葉の約束があったらそれを大事に持ってもう書き留めてそしてそれがあなたが書いたのであなたがこういう約束を聖書の中にあるので私が待っています信頼していますってあなたは裏切ることは絶対ないのでってそのような方なんですね。ですから私たちが周りの人間関係で約束守らない人があんまりにも多くてそしてイエス様もそうちゃうかと思ったら大間違いなんですね。けどイエス様の関係の中でこういうようなことあるんですね。そしてそれは信頼訓練なんですけれども僕の人生の中でこのようなものを繰り返しなんです。ある季節ものすごくはっきり神様何でも教えてくれる季節もあるんです。もうすぐ導きもらってお願いしたらすぐ答えがあってけれども今度はこういう季節もあるんです。祈っても感じない、待っても返事しない、全くなんかいないような季節もあるんです。気持ち的にその時に感じてなくても何も見えなくてもあなたは忠実な方ですので信頼してるよってその何も言ってない時は私たちの信頼の強めの季節なんです。これが大事なんです、ね、いつまでも、これくださいって、はい、ありがとうって、うん、これもしてなーって、うん、次ねこれでなーとかそればっかりだったら私一生もうベイビーなんですね。ですからその信頼っていうのはこれが大事なんですね。信頼はもう愛の関係の一つの大切な土台なんですね。もし例として出しますけどもしある、子供が森の中で迷ってしまってそしてもう 2,3 日迷子のまま森にいてそして今度はお父さんがやっと来た時にもちろんお父さんがこれを聞きたいんですね。その子供があなたが絶対来てくれると思ってたって、ね、それ最悪の場合はどこにおったんお前だけど何よもう遅いなってもう3日もそれを聞きたくないんですね。ブツブツ聞きたくないんですねその段階で。ですからあなたは絶対助けに来てくれると思ってたってそれを断言それを言うとその関係はもっと深い親しい関係になるんですね。そして神様は私たちとそのような関係を持ちたいんです。けど多くの人はちょっとでも思う通りにいかなかったらすぐもうマイナスになってブツブツ言う。ですから深い関係を作れないの。いつも思う通りにいかなかったらブツブツブツ神様はどうね同性こうやってまた同性が入ってくるんだよな。ですからそれじゃなくてもう自分が祈っても答えがないっていう時には信頼するってあなたは良い方でってですから待っていますってそうすると今度はその季節が終わった時にもっと深い関係を作ることができるんですね。そして今日はもう時間がないのでこれでストップしたいと思うんですけれどももう一番有名なとこなんですけれどもイエス様は愛なんですね。そしてこの愛は人間の愛と全く違うんですね。人間の愛は思う通りにいくと感情的なものが入ってくる。思う通りにいかなかった場合は冷えるっていうようなものなんですけれどもイエス様の愛は感情的にあったかいものもあるんですけどそれだけじゃないんですね。イエス様の愛というのはいつも私たちの先のことを考えてくれてて動いてくれているものなんですね。人間の愛は今しか考えてない。今これ欲しい、今よしよし欲しい、今アメちゃんが欲しいってそれが人間の愛なんですけど神様の愛はずっと先のことを見てる。 先のことを見て、これは本当に20年先ものすごい祝福になるから、このようにしとこう、あのようにしとこうって、そのずっと先の恵みを考えているのは、これが本当の愛なんです。皆様どうでしょうか。今日だけ喜んでたらいい、そしてもう将来めちゃくちゃでもいいからって、そういう愛が好きでしょうかって。私いらない。私はやっぱり先のこと、先の恵みが欲しいなと思うんですね、そしてイエス・キリストの愛はそのような愛なんですね。行動、口先だけじゃないんです。行動なんですね。イエス様はそのような愛を持ってるんですね。そして私たちがイエス・キリストを主として受け入れると、その愛を体験することができるんですね。そしてその愛がだんだんだんだん私たちの心の中に染み込んでいくと、私たちの性格が変わってくるんですね。自己価値が低かったら、人間の人生がものすごい狭い小さなものになってしまうんです。ものすごい小さなものになってしまう。自信がないから人に声かけることもできない、新しい友達もできないって、そういう狭いものになってしまうんですね。けれどもイエス・キリストは私がすごく愛してくれているって、その確信が強くなっていくと、今度余裕が入ってきて、そして今までやったことないようなものを挑戦したり、自分から誰かを追いかけて友達になったり、そのようなものが多いんですね。こういう人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、自己価値が低いから友達を作れない、作らないっていうことで、そして今度は友達が作れない、作らないから、結局友達になってしまうのはまずい人。なぜ言うと狙われるっていうか、自分から何を欲しいかわからないので、ただそこにいるわけやから、今度良くないような動機を持った人たちが今度襲っていくんですね。そして声かけられるんですね。ですから繰り返し人間関係が失敗で終わってしまう。なぜ言うと、自分から前向きに神様を良い方で、私がいいものが持ってるんだ、だって神様の大事な子供やからって、そして自分から友達を作ってるんではなくて、待ってるだけなんですよね。アメリカのバスの、駅のとこで、そういうステーションのとこで、すごい危険な男性がいるんですね。そしてその危険な男性は、女の子、迷子、家出した女の子を見つけて、そしてまずいような商売に巻き込んでいくという男性がいるんですね。三宮でもいます。同じそういう人たちがいます。その裸の、なんか像のあるような、あの辺にそういう人がいるんですね。そして自分の商売のために女性を探してるんですね。そして女性は何も知ってないんですね。ただ迷子の暗い顔してたら襲ってくるんですね。ですから私たちが本当に自分の大事な、もう自分は神様の大事な子供なんだって、神様は良いプランを持ってくれてるんだって、導きがあるんだと思うと、今度はただ待って、誰か寄ってくるまで待ってるんではなくて、積極的に、神様、あなたは私のためにどういう友達を用意してくれてるんだろうって、そういう前向きにどんどんどんどん新しい関係を作ることができるんですね。そしてそれは健康な価値観で作ることができるんですね。ですから私たちがイエス・キリストは誰なのって大事なんです。皆さんもどうですか。あなたにとってはイエス・キリストは誰ですか。これが人生の一番大事な質問じゃないかなと思います。一番大事な質問なんです。自分の人生の方向がこれで決められてくる。自分の人生の永遠の命もこれに決められてくる。一番大事な質問なんですね。イエス・キリスト、あなたにとってはどなたですかっていうのは一番大事なことなんですね。でもしまだ関係を作っていないっていう方がいるんだったら、その関係は一つの祈りだけで始まることができるんですね。 この理解があればその関係を始めることができるのです。まず第一、神様は良い方で私を愛してくれていることを信じますっていうことなんですね。こういうクリスチャン何回も見たことあるんですけれども、なかなか成長できないんです。こういうクリスチャンもいるんです。地獄怖いのでクリスチャンになりましたってけど、その動機でクリスチャンになると恐れが土台ですのでいい関係にならないんですね。成長もなかなかできない。なぜ言うと怖いってそれだけで関係を作ってるわけだからね。ですから第一、いい関係を持ちたかったら愛してくれている良い方なんだ、そして私の人生に良いプランが持ってるんだって それを信じることは大事なんですね。2番目は認めて、自分が自己中ですっていうことを認めて、自己中なんだって、自分はばっかりを考えているって、それが罪の土台なんですね。他の人どうでもいい、自分がやるって、それ殺人の土台はそれなんですね。この人の命より私の命が大事やから殺すっていう、その土台なんですね。自分第一って、それを認めることなんですね。それが罪なんですね。そして自分自分自分っていうのは自分では治せないっていうことを認める、自分の力では変えられないって。ですからイエス・キリストが十字架でその罰を受けてくれたことを信じるっていう決心なんですね。これが大事なんですね。そして今度はそれを認めた後に、どうぞ私の中に入ってくださいって、私の主になってくださいって、私の人生のリーダーになってくださいって、これを本気でやるとこの関係を始まることができるんですね。そしてその知恵、その力、その守り、私たちがいつでももらうことができるんですね。これがゴスペル、これが福音なんですね。もう一度今日のポイントを早く言ってから終わりたいと思います。イエス様は誰なのかっていうのは、まず無限の知恵を持っている、2番、限られてない、何でもある、切れることがない、3番、すべての上に立って支配してくれてる神なんですね。4番、天の父様イエス・キリスト聖霊は一つですっていうことを、謙遜に作られた存在として認めるっていうことなんですね。5番、清い方ですので裏でせこい、ずるい、暗いことを考えていない、良い方なんですって、これが大事なんです。6番、すべてのことを知ってるっていう方ですので、付き合えばその情報をもらうことができる。7番、忠実、裏切られることがないけれども沈黙の季節もあります。それが私たちの成長のためです。ですからそうなった時に自己憐憫に落ちるとかブツブツ言うんではなくて、信じます、それでも信頼しますっていう、これが大事。そうすると私たちの関係が深くなって成長していけるんですね。それで最後は神の愛、アガペの愛の方ですっていう、今日はこれを話しました。じゃあ祈りたいと思います。天父様、イエスキリストの御名によって、イエスキリストの御名によって祈ります。そしてあなたは、今の祈りを聞いてくださっていることを感謝します。今日落ち込んでてマイナスに考えてて、あなたは良い方じゃなくて将来は悪いことを用意してくださっている方の、特にその方たちのため祈ります。希望を与えてあげてください。リセットできますように働いてください。そして間違えたような考え方であなたを見るんではなくて、正しい本物のあなたと関係を持つことができますように働いてください。お願いします。お願いします。感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。